はようございます。大魔王です。大魔王のフルラジオ、今週もやっていきたいと思います。こんばんはではないですね、朝ですね。さっき帰ってきました。さっき、今何時だろう、今8時半、朝の8時半ですけれども、帰ってきたのが7時半ぐらいでしたね。7時半になってなかったかな、まあ、まあ7時過ぎぐらいかと思いますけれども、土日ちょっとお仕事をお休みいただきまして、東京まで行きましたね。東京まで行ったというか、行き先は東京ではなくて、東京からさらに栃木県の那須塩原まで、行ってまいりまして、また東京に舞い戻って、そして京都に舞い戻るという、そういう状況でございました。まあ今週末というか、もう先週末になっちゃいましたが、バス旅行でして、まあ僕の推しの京本ゆかちゃんがですね、ソロイベントということでバスツアーをやるというので参加してきたんですけれども、まあ一泊二日那須塩原の温泉に泊まって、宴会してバーベキューして帰ってくるみたいな工程でした。いやー、もうね、喉ガラガラですけどね、楽しかったですね。とにかく楽しいしかない。値段はね、まあまあのお値段なんですよ。5万5千円でしたか。5万5千円プラス、チェキ取ったりするのにおいくらか払うんですけれども。でも、まあちゃんとした温泉旅館で泊まって、で、その、まあもちろん晩ご飯がついてて、朝ご飯バイキングで、で、晩ご飯の時はお酒飲み放題で、翌日のバーベキューもついててって考えると、まあ高くはない、旅行だったのかなと。一泊二日で、あそこに4人部屋、5人部屋とかで泊まって、どれぐらいかかるのかちょっとわかりませんけれども、まあ、パックツアーとしては、まあ妥当な線なのかなと思います。イベントだから。これただのパックツアーでね、感じで5万5千取られたら高いなと思うかもしれませんけれども、まあいろんなイベントもありまして、非常に良かったですね。いやーもう今日のどゆかちゃんがね、まあ、バスに乗り込んでくれて一緒に行って、宴会場も、まあその辺にいてくれてっていう状態、まあみんなが今日のどゆかを見てるわけですから、なかなかこう話しかけたりっていうのは難しい人もいるわけですよ。まあ、僕はまあ、ふわりと喋りかけたりはしますけれども、まあ、徐々にほぐれてきて、最後の日曜日の昼間バーベキューだったんですけども、このバーベキューのタイミングなんかはすごくこうアットホームな雰囲気で良かったですね。よく神イベント、神様のイベントね、神イベントなんて言いますけど、まさに神イベントだったんじゃないかなと思ったりしております。いや、休んでよかった。無理言って仕事休ませていただきましてね、大変良かったんじゃないかなと思ってます。いやー、ほんとね、まあいろんなイベントあります、やっぱりね。一緒にピクニック行くとかいうイベントもあったりとか、バスツアーでもいろんなね、おやすみホログラムというグループがね、僕はあんまり知らないんですけども、ありまして、そのグループのスキーバスツアーが、この2月だか3月だかにあったんですけれども、まあ、それなかなかすごくてね、親ホロとかバスツアーとかで調べていただくとツイッターに面白いもんがいっぱい出てくるんですけれども、あれはあれで神イベントだったんですけどね、ひどいっていうのがどんどんネタになっていって神イベントになるという珍しい形でしたが、まあ、今回の僕らが行ったツアーはものすごくちゃんとしていて、もう食事は豪華だし、バーベキューは食い切れないぐらい肉も野菜もあるし、ね、本当に今までお会いしたことのないような古いファンの方、僕とほぼ同期って変な言い方ですけどね、同時期11年前から応援しているファンの方と古い話をできて、まったりとした時間を過ごしたりとか、かと思ったら初めてこのイベントで、普段塾とかは一度も行ったことなくて、今回初めて参加するという人が同部屋だったりとか、なかなか面白い状況でした。 初日の夜はね、こう宿にこうちっちゃいカラオケボックスがいくつかあって、そのカラオケで、みんなでワイワイしたりとかですね、もうすごい、もう僕の娘とかでもおかしくないような子たちと一緒にカラオケやるんですけど、まあ、僕はあのね、つかみとして、いつも使うお掃除おばちゃんをもう大激賞ですよ、熱唱を通り越して、そのせいでこれ喉ガラガラなんですけど、もう一曲で喉を潰すつもりでいきますから、お掃除おばちゃんを歌ってね、お掃除おばちゃんのこと知ってる知らないがあんまり関係ないんです。あれは僕が歌うとそれだけでもう OK なつかみになるので、もうそれはもう分かってるから、知ってようが知ってまいが、年上だろうが年下だろうがウケるんで、もうそれは鉄板ですからね、やらせていただいております。まあ本当にそれぐらいのお値段のもんですから、毎月とか、2ヶ月に1遍とかやられても困りますけど、まあ1年に1回ぐらいやってもらえれば、1年に1回だけ仕事を休むと、週末の仕事ね、なかなか休めないんですけれども、1年通していろいろやってますから、1回ぐらいは休ませてくれるわけですよ。何回も休むとね、怒られちゃいますけどね、1年に1回ぐらいなら多分そんなに怒られたりはしないので、それに当てたいなと思ったりはいたしました。なかなかいろんなイベント行きますけど、楽しいだけのイベントっていうのはなかなかないですね。帰りバスで帰ってきたんですけど、すごいですよ。だって行き深夜バスで東京まで行って、で新宿まで移動して、新宿で、お風呂に入ったんですよ。安心お宿っていうね、カプセルホテルなんですけれども、そこのバスの特約でつけれるので、その特約でつけて1000円かなんかで3時間パックずつ入れるから、お風呂ゆっくり入って、でご飯食べて集合場所に行って、バスに乗って那須塩原まで行くわけですよね。で宴会してバスに乗って帰ってきて、そしてバスに乗って東京駅からまた今度は京都まで帰ってくるという、バス&バス&バス&バスですから、なかなかのもんですね。エコノミークラス症候群になりやしねえかと思いましたけれども、まあ今回帰りのバスがね、ちょっと狭い席を取っちゃったんであれなんですが、行きのバスは結構豪華な方の椅子に変えてね、で、バスツアーの方も、男と女でバス分けられてたんですけど、僕らの男性の方がお客さん少なくて、で、男性の方がお客さん少ないから、バスがギチギチいっぱいじゃなかったんですね。だから僕の隣はね、誰も座らなかったから、ゆったり座らせていただいたので、大変助かりました。まあ帰りのバスをちょっとケツが痛くてね、エコノミークラス症候群というのはこういうとこから現れるんじゃないかと、足のむくみとかから現れますからね、気をつけなきゃいけないなと思ったりはいたします。まあとりあえず今日もどういうかだけじゃなくてね、いろんなイベント行きますが、こういう紙イベントに出会えるっていうのはね、いろんなところに行ってるからこそ出会えるわけですから、一個これに出会ったからといってね、次からはクソイベントかもしれませんからね誰に限らずね、だからいろいろ行っててこういうところに出会えるっていうのは、オタク身寄りに尽きると、その分金はかかるという感じになっております。とりあえずまあ、この春からというか、もういろんなところに出没しますので、お会いできる方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、その時はよろしくお願いします。まあ、今回いろんなフォロワーの新しい方もたくさんね、増えましたので、また楽しく現場でお話ができるんじゃないかなと思ったりしております。ということで、お風呂ラジオ、狭いなぁ。昨日まですげえでかい風呂入ってたのにな、なんか寂しいなうちの風呂せめえな、足が伸ばせねえな、ということで大魔王の風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王お風呂ラジオ。 さて、先週予告していたこのあといろんなことがありましてというようなことを多分言ってたと思うんですけど、言ってなかったっけ、うん、もう本当にね、自分が言ったことっていうのはすぐ忘れるんですけれども、先週多分言ってたと思うんですよ。で、月曜日本当は仕事だったんですけれども、一日休みをいただいたんです。先週の月曜日もう休まざるを得ない状況になったんですが、これなぜかと言いますと、先々週、だからその月曜日の前の金曜日ですね、金曜日ぐらいから急にね、めちゃくちゃケツが痛くなりまして、ケツ、もっと言うとケツの穴が痛くなったんですね。痛いんですよ、とにかく痛い。で、裂傷というか、もう擦り傷みたいな痛さのとこと、その周りが鈍痛なんですよね。で、まあ座ってはいられるんだけど、じっとはしていられない感じで、仕事中も結構立ってました。もう座って、ずーっと座ってるとしんどいから、まあ立ってることもあるんで、あまり周りには蹴取られなかったようですが、結構しんどかったんですよ。で、土日もずっとしんどくて、本当は先週、だから先々週ですけど、土曜日に、ベイビーレイズジャパンというグループが神戸でライブやっていて、それチケットちゃんと持ってて、行くつもりだったの、仕事終わりに。でも、あ、金曜日だっけな、土曜日だ、どっちか忘れたけど、多分一部もあったから土曜日かな。ですけども、ちょっとしんどくて、ケツ痛くてしつこいけど、で、これはちょっとはしゃいでる場合ではないと思って行かなかったんですね。で、行かずに、初めてですよ、初めて肛門科というところに電話をいたしまして、電話をしたところね、もう今日はもうやってませんと、まあ、土日はまあやってないでしょうね。で、月曜日から、まあ、土曜日もやってる、今やってるらしいんですけど、9時から11時までの間に来てくださいと。で、特に初心の方はその間でしか見れないということなので、で、僕の仕事上ね、9時から11時に行くことがまず不可能なわけですよ。どの仕事も。どの仕事も仕事行くなら行けないの。だから仕事休むしかなくて、で、急遽月曜日ちょっと誰か交代してくださいということで、月曜日の仕事交代してもらって、で、土日なんとか我慢してですね、なんとか我慢して行ったわけです。で、僕もともとね、たまにこう、お尻切れたりとか、なんかちょっと、イボジじゃないかと思ったりする自覚っていうんですけどね、そうじゃないかと思ってる節はあったんですよ、前々から。だけど、今回のちょっと、毛色が違うわけですね。なんか痛さが。ほんで、よくわからなくて、もうそれこそね、まあ、痔が出ちゃったっていうとこから、最悪大腸がんまで考えました。マジでもう最悪の場合っていうところまで考えましたね。で、とりあえずそのうちの家から一応一番近い肛門科というところにですね、月曜日の朝9時ぐらいに出て行きまして、したらね、町屋なんですよね。病院自体がこう町屋なの、すげえ古い感じで。でね、もうほんと江戸時代ぐらいからかかってんじゃないかっていう、そんなことないと思いますけど、めっちゃでっかい看板で、めっちゃ立派に、肛門科って書いてあるんですよ。なかなか出入りしにくい、恥ずかしい感じなんでしょうね。で、まあ中はちゃんと近代化されてるんですけど、でも、中もね、すごくこう床とかね、天井にステンドグラスがあってその天井のステンドグラスがすごいんですよ。天井のステンドグラス、こう普通ね、こう赤とか青とかピカピカしてる、まあ基本そうなんですけれども、そこに天使がお尻出してる絵が描いてさすが肛門科だよね。さすが肛門科だと思いました。で、自分の番になって結構なたくさんの人来てましたよ。女性の方は多かったですよ。女性の方にこそ実は痔が多いっていうのはね、 子供を産む時とかに生き見すぎて出ちゃったりとかあるらしいんですって。だから男性も多いんですけど、女性もだから便秘もそうですし、多いらしいんですけれども、自分の番になって呼ばれてね、生まれて初めてですよ。生まれて初めてわざわざ人に肛門を見せ、ね、生まれて初めて、おっさんにね、指を突っ込まれるっていう。まあ、おっさん、先生ですけどね。お医者さんの先生ですけど、まあ、おっさんに指を突っ込まれるという事象が起きました。はい。まあ、僕の周りのゲイムーブメントの中では結構、こう、わっと、ふわっと話題になるんじゃないかと思うネタなんですけれども、もうね、とりあえずそんな恥ずかしいとか言ってられないんですよね、でもね、痛いし。で、まあまあ看護師さん女性の方でね、はいはい、脱いで状態ですよ。まあそりゃそうだよね。慣れてるし、人のケツ。まあ、一日いくつの肛門を見るんだって話だから、肛門科だからね。で、まあ指を突っ込まれまして、ここ痛いですよね、ここ痛いですよね、痛いんですよ。痛いの。で、どうも、その先生の診断によると、イボジとかキレジではなくて、ジロって知ってます？ジロ、ギターのジロを僕らの仲間じゃないですよ。それ機械だですからね。あのジローは坂上ジローのジローと一緒で、ジローとは違います。ジローというのはですね、まあ、イボができたり、こう切れてるとかは分かりやすいと思うんですけども、その、まあ、切れ痔が最初にあるのかもしれないですけれどもね、傷口にちょっと雑菌が入って、まあ、膿ができるわけですよ。その、なんていうの？こう、荒れるというか、まあ、膿ができるわけですね。その膿がどんどん進行していって、お尻の穴とは別の穴を作っちゃうんですよ。お尻のほっぺたの方に。で、これがもうべらぼうに痛いということを聞いていたので、今回痔瘻なのかなと思ったけど、なんせべらぼうに痛いって聞いてますから、そこまでではないわけですよ。痛いんだけど、しんどいんだけど、もう熱っぽくさえありましたから、もう風邪症状とかすごくだるくて体調悪いですわという話をしてましたしね、土曜日日曜日は。で、その痔瘻にはなってないんだけど、そのお尻の肛門のところが、まあ、荒れてると、まあ結局痔瘻になる寸前に行ってて、結局そのお尻のところをこう侵食して膿ができてることは間違いないわけです。ほぼ同じ症状なんだけど、痔瘻までは行ってないと。その辺の違いが僕にもよくわからないですけれどもね。で、とりあえず見せたら、即座に手術ですと。その場で。で、入院も何もいらないですし、僕入院とかまで考えてたから、とりあえず切って、薬飲んで、しばらくこう酒を飲まずに生活してれば治ると。いうことでね、結局その産んでるところの別のところに穴を開けようとしてるところをこっちから迎えに行って切るとね、青函トンネル通過するときみたいなもんですよ。届いたーみたいな、こっちから工事してて、こっちから工事してて、届いたー拍手みたいなね、海峡という映画がありましたけれども、そういう感じなんじゃないかなと思います。でね、もう痛いよね、優しい先生なんですよ。痛いよね、ここ痛いよね、ごめんねごめんねって言いながらね、まさぐられるわけですけれども、その一旦こうまあ干潮したりして座薬入れたりしながら、でもう手術ですってなって、お尻に麻酔を打つと。この麻酔がべらぼうに痛いんですよね。何箇所行かれたかな、まあ、お尻大きいからね、多分ね、余計に人より多かったんじゃないかなと思うんですけれども、針を何回か4、5回打たれましたね。 タイのなんのそれでもともと腫れてるところでやるから余計痛いんですって。結局産んでるし腫れぼったくなってるから、でそこに行ってで最後にすげえ痛いのが来たんですよ。おお、まだ麻酔が来たや、すごい、今回の痛いですって言ったら終わりですって言われましたね。最後に麻酔の注射がすごい痛いところに来たんじゃなくて、それで切っちゃったんですって。で切ったら当然血も出るし膿も出るっていうか、膿を出さなきゃいけないと。でその日のうちはまあお風呂には入らずにシャワーぐらいはいいですよって言われたんですけれども、まあシャワーも浴びなかったですけどね。で次の日からは積極的に風呂に入ってくると、温めて水で流すことで余計にこう膿も出やすくなるから、膿ができちゃった時にお尻にはこう道ができるわけですよ。膿が入っていた分の道がもうできている。で、そこがもう一度菌にさらされたりすると、雑菌にさらされたりすると、今度は痔瘍になる可能性もあるけれども、7、8割の人はなりません。このまま完治しますということでですね。まあそんな感じでした。だからとりあえず、初めてお尻をわざわざ人に見せて、初めて、おじさんの先生に優しいんですけどね、ここ痛いよね、ごめんね、ごめんねって言われたから、お尻指突っ込まれるときはね、ハグっていう声を出してしまいましたよ。ハグっていうね。本当に、何の話かよくわかりませんけれども、で、切って、初めてお尻切られてね、で、とりあえず1時間ぐらいここで寝といてくださいって言われて、まあ入院のところに寝かされたんですけど、これがね、だんだんこう麻酔が切れてくるでしょ。痛いんですよ。で、看護師さんがね、痛み止め持ってきますから、ちょっと待っとけって言うわけです。で、待ってたわけです。で、待ってっと暮らせと持ってきてくれない。で、そんなすぐには効かないかもしれないけど、プラシーボもあるから早く飲みたいわけですよ、こっちは痛み止めを。なのに全然持ってきてくれないまま、待たされて、で、寝てるのがしんどくなってきて、中腰で立って、座って、やっぱり痛いから寝て、みたいなのをずっと繰り返してて、しばらくして、外来の方行ってすいませんって言いに行ったら、なんでこんなとこ来るのってね。ちなみに看護師さん、阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんにそっくりな人でしたけれども、阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんに怒られるわけですよ。でも痛み止め持ってきてくれるって言って、持ってきてくれないからって言ってね。で、やっと持ってきてくれて飲んで、ちょっと落ち着いて。で、これ注意事項が書いてありますから読んでくださいっていうね、書いてある中にお酒は飲めませんと、しばらくね。薬が終わるまでは無理です。で、まあいろいろ書いてあるんですけれども、車、自転車、バイクの運転はできません。やらないでくださいって書いてあるんですけどね。車で来たっちゅうね。医者まで車で来たっちゅうね。その病院の隣の隣のコインパーキング止めたっちゅうね。今更言われてもって話ですよ。しょうがないから当然車で帰りましたが。ねえ、それで、隣のね、その、入院のベッドの、まあ、三人部屋だったんです。隣の人はどうも自覚、イボジーの手術だったらしくて、その方はね、一泊二日だったみたいです。結構な麻酔するんじゃないですかね。イボジーを取るって結構でかいですから、ごついっすよ。イラスト見たけどすごいっすよ。いや、イラストだからそこまで育ってるっていうのはあれなのかもしれないけど、お尻の穴の中にこんなものが生えてるのかと思うとびっくりしますね。で、どうも夜のうちに手術をして、多分すぐに帰るってわけにはいかないので一泊すると。まあ本当僕はイボジじゃなくてよかったなと、一泊二日だってちょっと止まれませんが、仕事休むね、休むあれなんですけども、ね、休まなきゃいけない、まあ、看護師さんにも言われましたよ。看護師さんね、さっき言った阿佐ヶ谷姉妹のお姉さんにいた看護師さんにですね、体の方が仕事より大事でしょうと言われましたけれども、仕事休めませんので、まあいや、その場で切っていただいてよかったですよ。で、次の日に店に来いって言うんですけど、仕事じゃないですか。で、泊まりでね、滋賀県にいつものように泊まりに行って、 朝から仕事だったんですけれども、多分まず麻酔の効果というかしんどかったんでしょうね。本当に起きませんでしたね。めっちゃ怒られましたけどね。あんな寝坊したの久しぶりですね。車で行くとか歩いてこいって言われましたよね。いや歩ける距離なんですけど、宿からね、その現場別に歩こうと思えば全然歩ける距離なんですけれども、みんなで車で行くところをあまりに起きないから歩いてこいって言われて歩いて行きました。怒られました。疲れてたんだと思います。で、その仕事が終わってご飯食べずに出て、で医者にもう一回店に来いって、明日絶対見に店に来いって言われたから、とりあえず仕事終わって来れたら来ますって言ってたんですけど、まあなんとか行きまして、でまあまあまあ大丈夫でしょうと。もう血まんだらなんですよ。なんか T 字帯っていうふんどしみたいなのつけて、後ろにもうそれこそあのおしめみたいなのつけて一日過ごしてたんです、その日はね。だからもうあれですもん、その日起きたらもうそれ全部当ててたやつもう血だらけですから、まあ切ってるから血だらけなんですよ。それでしかも切った後あの縫ってったりするわけじゃないから、切るだけ切って膿を出さなきゃいけないから縫っちゃダメなんですってね。だから切ってあるところからどんどんこう膿が出てくるから、ただの血じゃなくてちょっとドロッとしたものがこう出てるわけで、とりあえずその後はしばらくこう綿花にこうワセリみたいなの塗ってつけといてくださいと、そうじゃないとパンツが汚れるかもしれないから当てといてください程度に T 自体はいりませんになったんですけれども、結構一日しんどかったですよね。でその火曜日に仕事終わりで滋賀県から舞い戻ってきて店に行ったら、もうまあ良好だったんでしょうね。一日経ってあの思った通りの成果だったから、しばらくその当てるのとで、まあ続けてもらって薬も飲み続けてくださいと、出したものは全部飲んでいただいたら、あとは連休明けに一回店に来てくださいということで、終わったんですけれどもね。いやーちょっと面白い体験で、面白くはないんですけどね。そのせいでライブもチケットせっかくあったのに行ってないとかもあるし、しんどい部分もたくさんあるんですけれども、まあでもあのネタ的には面白い。すぐそっち考えちゃうんですよね、今やね。お風呂ラジオのネタとして面白いなと思いながら、だから先週録音しながら、これ肛門科行くからその最悪の大腸がんのところまで考えてるからさ、どういうネタで今回できるかっていう感じだったんですけれども、まあ、一番簡単なところだったわけですよ。そのね、切ったらしまいっていう一番簡単なところで済んだので非常に良かったです。ネタとしてもね、良かったなと思います。まあ、大事にします。どうもストレスとか、体が弱ってる時に雑菌にこう当てられやすいとか、そういうこともお医者さん言ってらっしゃったので、まあちょっとね、仕事もガーッと続いてたっていうところもあるし、まあちょっと弱ったところにそういうのがたたり目がやってくるんだろうと思ってね、まあ体には気をつけていきたいなと思っております。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリングおしめんラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん魔王ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
ギターのジロー、僕らの仲間、 大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間ですけれどもね、次郎ということで、まあウィキペディアでもよかったんですけど、そのクリニックの詳しい話、次郎というのね、どういうものなのか僕も改めて勉強しておこうと思います。次郎とは、肛門の周りに直腸からバイ菌が入って炎症を起こし、膿を出すおできができ、最終的に直腸と皮膚がつながるトンネルができる痔です。老年から中年の方に多く、また男性に多いのが特徴です。この痔の初期症状は肛門周辺の痛みと発熱です。痔瘻になるとトンネルから膿が出てくるだけではなく、痛みや発熱を伴い長年にわたって放置するとトンネルが枝分かれして稀に癌化することもあります。その場合は手術により肛門を取らなくてはならなくなります。痔瘻の原因、痔瘻になる主な原因は下痢などにより、糸状腺にある肛門隠下というくぼみに下痢便が入って細菌に感染して起こります。小さなくぼみなので通常はここに便が入り込むことはないのですが、下痢をしていると便が入りやすくなります。その結果、膿の袋ができます。その後、袋が外向きに破れて、膿が出てしまいます。体調が悪い時や、体力が弱っている時などは、便の大腸菌に感染し、化膿しやすくなります。ということで、こういろいろ見てるんですけども、その先ほどの膿の袋ができますというのが、肛門周囲のようだと思うんですけどもね、ができますという、この肛門周囲脳用というのが僕の今回の病気です。だから、それが破れる手前でやったから良かったんでしょうね、結局ね。自然と破れたらもう、そんな痛みでは済まないらしいので、そこまで行くと痔瘻と。その痔瘻の手前の、その膿が出てしまって袋がまだある状態で切って出したという。外的要素で出したというのが今回の。あれみたいですね。温水便座を使用する方の痔瘻が増えていますということで、肛門の中で水が入り下痢便と同じ状態になるためですということで、僕も温水便座ガンガン使うんで、そういう意味で増えているのかもしれないですね。わかんないですけれどもね、え、怖いなこれ。最後は癌化するということまで書いてあるので、いや早めに対処してよかったんですね。あのまま放置して忙しいからって行かないよりは、一日休みを取って行ったことで早く対処できたのではないかと思います。でも3日経ってたからね、本当金曜日ぐらいにできたら最高だったんでしょうね。ちょっと悪化してたんじゃないかなと思ったりはいたしますけれど、はい、皆さんお気をつけくださいね。温水便座で悪くなるって言われてももうやめられませんよ。だってそのお医者さんでも、その治療室が3つ4つあって、その横に全部トイレがあるんですけど、綺麗に、さすがですね、肛門がね。でちゃんと温水便座があって、温水便座使ってくださいって言われますから。だってもう温水便座ないと、特にね、痛かった土日なんて絶対できなかったですね。じーっと待つ、息めないんですよ、痛いから。生きめないから余計にしんどかったですけどね。はい、皆さんもお気をつけを。はい、ということで、大阪弁で読んでいこうと思います。痔瘻とは、肛門の周りに直腸からバイ菌が入って炎症を起こし、膿を出すおできができ、最終的に直腸と皮膚がつながるトンネルができる痔です。老年から中年の方に多く、また男性に多いのが特徴です。この痔の初期症状は肛門周辺の痛みと発熱です。痔瘻になるとトンネルから膿が出てくるだけではなく、痛みや発熱を伴い長年にわたって放置するとトンネルが枝分かれして稀に癌化することがあります。その場合は手術により肛門を取らなくてはならなくなります。痔瘻になる主な原因は下痢などにより、糸状腺にある肛門隠下というくぼみに下痢便が入って細菌に感染して起こります。小さなくぼみなので 通常はここに便が入り込むことはないのですが、下痢をしていると便が入りやすくなります。その結果、海の袋ができます。その後、袋が外向きに破れて海が出てしまいます。体調が悪い時や体力が弱っている時などは、便の大腸菌に感染し、化膿しやすくなります。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける、社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼が置けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、ということでね、まあそのバス旅行があったんですけれども、バス旅行の1週間前で良かったです。次郎が、次郎じゃないですけど、なんとか肛門、もう忘れた、肛門なんとかかんとかねえ、これがしんどいのがバス旅行のど真ん中だったら僕死んでましたからね。1週間経ってだいぶ症状も和らいで、今もちょっと痛かったりするんですけど、その 先週の土日のしんどさから考えたらもう天国のようですよ。多分バス旅行行けてないんじゃないかな。バス旅行行けなくなることも考えましたよ、正直。正直ね。このまましんどくて。まあ、大腸がんまで行かなくても、もっとすごい、こう、入院しなきゃいけないような状態かもしれないと思ってましたから、もしそうなってたらね、日帰り手術で済むとかいう状況じゃなければ、かなり、きついことになってたんじゃないかなと思うので、症状的に1週間前に出たっていうのは僕は運が良かったんだろうと思っていますけれどもね、まあとりあえずこうなかなか医者に行く機会がないですから、僕はね、意外と健康というか意外と楽に生きてますので、だからあんまり行かないんですけれどもね、久しぶりに行った医者がこういう面白いネタになるっていうのはねいいことでもないけどな、まあ、かからないのが一番ですけどね。はい、それではメールをいただいてますが、こちらです。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。医者といえばほぼ毎週木曜日に整骨院に行くのですが、今まで行っていたところが急に閉めてしまい困ってしまいました。近所の人に聞いて、なんとか僕に会ったところが見つかり、ほっとしています。あ、そうなんだ。よかったですね。新しい整骨院で聞くと、どうも前に行っていた先生が急に亡くなられたようでびっくりでした。おー、そうなんですか。誰も原因などがわからずですが、とりあえずは今のところにお世話になるつもりですと。では今回も楽しい配信をお願いします。ということで、そうですか。まあそういう状況になるとしんどいですね。僕も整骨院最近行くんですけど、整骨院極力ね、大阪で仕事の時は行くようにしてて、先週も本当は月曜日に行く予定だったんです、仕事終わりで。でもう予約取ってあったんですけどね、行けなくなりましたの電話をかけることも忘れてましたね。そんだけうわーってなって、そのまま泊まりに行かなきゃいけなくなって、お風呂ラジオ編集してとかやってたから、結局電話もしませんでしたが、まあ、今週、今日ね、泊まりに行く前に、ちょっと整骨行ってこようかなと思うんですけれどもね。まあ、僕はずっと1月ぐらいから通ってて、週1じゃなくて行けるときは極力という感じですね。 週3の時もあれば週1の時もあるし、ゼロ、先週はゼロになっちゃいましたね、結局ね、の時もあるんですけれども、今骨盤矯正をちょっと頑張ってやっているところで、それで体幹トレーニングをね、やってたんですけど、体幹トレーニング朗読もずっとサボってます。だからそのお尻のせいもあって、そのせいにしちゃダメなんですけど、ちょっとサボってますね。本当はやらなきゃいけないんですけどね。本当はあれ毎日更新するつもりで始めたんですけど、見事に2週間ぐらい止まってますが、ちょっと、もうちょっとしてからにしようかなと思ってますけど、まだお尻が違和感が多少あるので、また再開はいたしますけどね、このお風呂ラジオの枠でね。まあそんな感じです。いやでも僕のおかんが言ってた歯医者さんもね、おじいちゃんの先生で、急に亡くなってはないのかな、なんか急に辞められたりとか。まあ代替わりって言っても、その後継者がなかったりとか、その中の人が通っていたとこの先生がおいくつぐらいなのかわからないですけれども、やっぱり、まあ医者の不養生というかね、あるんでしょうね。まあ僕の場合はとりあえず整骨院関係で言うと、とりあえず痩せろという話なので、ダイエットをもう一回して、この超絶リバウンドしてしまったのをある程度戻さないといけないんですが、まあ困ってらっしゃいますよ、僕の担当の先生が。もうめちゃくちゃ強押しして、全力で言っても強さ大丈夫ですかって聞かれて、まだいけますっていうもんだから困ってらっしゃいますね。痛いってないんですよね。ほとんど痛くないですね、揉まれてもね。効かないんですよ、だからそこに通い出してよかったなと思うのはそれですよね。その辺の手もみ屋的な、いや、お店の名前言っちゃダメなんですけど、そういうマッサージのお店で効かないんですよ、絶対。効かないこと分かってるから、行かないんですけどね。やっぱり整骨院でちゃんとがっちり押してもらえるっていうのは、いいと思います。で、骨盤も矯正して、痩せやすい体を作りましょうという今状況になってますのでね。いい感じに進んでますから。まあこれでダイエットもして、体も調整して、なんとか、していきたいなと思ってるんですけど、どうなるかわかりません、今後は。はい。ありがとうございます。メール。はい。ということで、今週このあたりなんですけれども、まあ告知事としては毎週言っております、6月6日にアイドリング推しメンラジオ5周年イベント、藤原夏子をこれでラストになりますけれども、それやります。東京ネイキッドロフト、ですね。東京のネイキッドロフトで、やらせていただくのも3回目で、3年連続3回目で、福田良平プロデューサーというラジオ日報のプロデューサーに来ていただきまして、まあ今年の TIFF のこととか、東京アイドルフェスティバルね、アイドルのことをいろいろ話したいなと、アイドリングだけじゃなくて、いろんな話をお伺いしたいなと思っております。そして、7月の18日、月曜日祝日、海の日ですけれども、皆さん海に行くのをやめてですね、僕がやる最強最後のドロータ工場の初主催ライブ、最強最後のドロータ工場、ボリューム1というタイトルにしようかなと今思ってるんですけど、そのライブをやろうかなと思っているので、ぜひそちらの方も、まあ、まだ詳しいところが発表できないのが悔しいんですけれども、あと一組ぐらい確定したらちょっと発表しようかなという感じですね。そろそろかなと思ってますので、ぜひとも来ていただきたいなと思ってます。ぜひとも、はい、そんなこんなでございまして、とりあえず皆さん持老にはお気をつけしいただいて、特に男性の中高年の方が多いって言いますから、僕と同じ世代の方はたくさん聞いてると思うのでね、まあ二郎だけじゃなくてイボジやキレジっていうのもやっぱりよろしくないですからね、ちょっと違和感がある時にほったらかしにせずにすぐに医者に行くっていうのはいいと思いますね。恥ずかしがらずにね、ケツに指突っ込まれてハウっていう声が出ちゃいますけど、恥ずかしがらずに行くのがいいんじゃないでしょうか。はい、そんなこんなで、来週はもうお尻に違和感のない大魔王でお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、お相手は、今から寝ようかな。 編集もしたいんですけどね、うん、あの夜も泊まりなので今から寝るというのもありかな、な大魔王でございました。それではまた来週。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。